はようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。それでは最初にですね、1分動画をですね、見ていきたいと思います。
こんにちは。今日のテーマは復活です。聖書にはいろいろなよみがえりの記述が出てきます。例えばラザロの復活を見てみましょう。彼は死にましたが4日後に神によってよみがえりました。ラザロは血肉の体が死にましたが、その元の血肉の体がよみがえりました。しかしキリストのよみがえりは違います。キリストは私たちと同じように血肉の体を持っておられましたが、よみがえられた時御霊に属する体によみがえられました。この新しい体が与えられることを復活と言います。そしてクリスチャンが復活する時は3回あると思われます。1回目は観覧時代に入って 3.5 年目、第7のラッパとともに軽挙と空中再臨が起こる時です。まずそれまでに死んで霊となって天国にいるクリスチャンに御霊の体が与えられ、軽挙されたクリスチャンに御霊の体が与えられます。2回目は地上再臨の時です。軽挙されずに血肉の体のまま地上に残ったクリスチャンの中で、真に主に従う者は反キリストの迫害によって全員殉教しますが、この方々は地上再臨の時復活することになります。そして3回目の復活は千年王国後に起こると思われます。地上再臨後、すべてのクリスチャンが千年王国へ入りますが、アルマゲドンの戦いで生き残った人々やその子孫で、千年王国の間にキリストを信じた人々の復活が千年王国後に起こると思います。私たちは復活によって完全な体となります。そしてその体を持って永遠の生活に入っていくのです。それではまた。
どうもありがとうございました。来週ですね、2月5日、人教聖会がですね、西坂の方で2時ですね。そして夜は首都ソフィアのホールで夜7時ということで、まあ、普通の時間帯より30分ぐらいですね、夜は遅いということで、一応教会からもですね、出発しますけれども、4時ですね、出発ということですね。一応9時までに、牧師会が、まあ牧師会は9時ではないんですけど、一応9時集合ということですね、まあ、言われていますので、さらにですね、まあ、ハードなスケジュールになりますから早めに、特に今週はですね、十分皆さん休養してですね、体を休めてですね、月曜日の朝、まあ、1日ですね、朝起きても1日が帰る24時間ですね、起きておきなければならないということですからですね、ちょっと十分体力もですね、十分備えてですね、備えていただきたいと思います。先ほどですね、司会者の方に呼んでいただきました。今日はですね、詩編の81編の10節ですね。私があなたの神主である。私はあなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよう。私がそれを満たそう。この箇所ですね、この、エジプトの地でですね、イスラエルの民がですね、この、まあ、奴隷的な、非常に過酷なですね、この労働を着せられたり、またいろんなですね、この大変な中にこう過ごしていたわけですね。まあイスラエルのためはですね、アブラム・イサク・ヤコブの時代ですね、ヤコブの時代において、まあ、ヤコブにはですね10人の子供がいたわけです。そのヨセフですね、ヨセフが最初ですね、奴隷としてエジプトの地にですね、この、まあ、売られていたわけですね。その後に、ですね、イスラエルの地によって飢饉がですね、食料危機が起こってですね、そしてイスラエルの地において、食べる食物がですね、非常にこの十分なくてですね、そしてエジプトにですね、7年の大豊作ということで、エジプトの地にですね、この家族がですね、食料を買いに行ったときに、そこにこうヨセフとのですね、関わりが、まあ、ヨセフがですね、生きていたということで、まあ、当時ヨセフはですね、エジプト王の 次にですね、高い位についてですね、エジプト全土のですね、そういう食料をきちんとこう管理していたわけですね。で、その後に、まあ、イスラエルのですね、力、ヤコブの家族、親族ですね、70名をですね、エジプトの地に、彼らをですね、迎えて、まあ、そこからですね、イスラエルの民はですね、430年ですね、エジプトの地から脱出するまでの430年間ですね、エジプトの地で彼らをですね、まあ、生活をしていたわけですけど、まあ、王様がですね、変わったからいろんな中でですね、イスラエルの民はですね、まあ、重労働とか、まあ、その箇所はですね、出エジプト記ですね、ちょっと出エジプト記から見た言葉からですね、見ていきたいと思いますが、こちらの方でお読みします。出エジプト記の3章の7節からですね、主は仰せられた、私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前から彼らの叫びを聞いた。私が彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、血と水の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリシ人、ヒビ人、ヘブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びに私に届いた。私はまたエジプトで彼らを虐げているその死体を見た。今行け、私はあなたをパロの元に使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。まあ、これはですね、モーセにですね、神様がこのイスラエルに、エジプトの地にいるイスラエルの民をですね、このエジプトの地から血と水の流れるですね、カランの地にですね、連れ戻していくということをですね、モーセにですね、語られたわけですね。まあそういうこの中で、このイスラエルの民はですね、そこから脱出してですね、この航海を渡るわけですね。まあ航海を渡る時もですね、非常に後ろからですね、エジプト軍がこう迫ってくるわけですね。そしてこの前はですね、航海ですが海ですよね。逃げ道のないようなところをですね、神様はモーセがですね、杖をですね、航海に振り上げた時に、そこの海がですね、分かれて、そしてそこをですね、イスラエルの民ですね、まあ大人子供、そして家畜をですね、まあ、相当の量です、相当の数ですよね。これ普通考えてもですね、大変なですね、この人数がですね、そこを渡っていくわけですね。そして、渡り終わった時に、後ろから来たですね、エジプトの軍隊がですね、再び水がですね、両方からですね、元の状態になって、海の中に沈んだと。それは非常に最近インターネットの中でもですね、そういうエジプト軍隊のですね、そういう、まあ、当時のですね、戦車と言われるようなものがですね、残骸がですね、その海の底にですね、まあ、あるということもですね、確認されていますが、そういう時代があったわけですね。そういう中をこう神様はですね、このイスラエルの民をですね、救い出してくださった。そう救い出してくださった神がですね、この詩編の3、この81編ですね、私があなたの神主である、私はあなたをエジプトの地から連れ上った、あなたの口を大きく開けよう、私がそれを出そうですね。で、神様はこのイスラエルの民がですね、エジプトの地でいろいろなこの苦しみの中をですね、置かれて、そして彼らはですね、もう本当に神様にですね、もう叫んだわけですね。神様、何とかしてください。もう私たちは本当にこの苦しみ、大変な中に今置かれていますから、どうぞ私たちを再び神様、イスラエルの地に返してくださいとですね、彼らはですね、本当にこう、うめきながら、そしてその苦しみをですね、神にですね、祈ったわけですね。で、私たちもこう神に祈らないとですね、自分の力でですね、こんな、まあ皆さんのいろいろですね、困難がどういう困難か分かりませんけれども、問題と思えることをまた自分の力ではどうにもならない、そういうことというのはですね、人生の中に、このあるわけですね。しかしこのイスラエルの神主はですね、エジプトから民をですね、救い出してくださったように、神様は私たちにもですね、同じように助けてくださる主、アブラハム、イサク、ヤコブの神は私たちの神主です、ね、 この神が私たちを助けてくださるお方ですね。そして私たちは神様に、このあなたの口を大きく開けよう、私がそれを満たそうですね。まあ、聖書の中にはですね、神様がですね、私たちの願いを叶えてください、願いですね、神様の前にですね、私たちがこの求めること、また願うことであるならば、その願いをですね、神様は知っておられて、そして私たちにその願いをですね、叶えることのできる方ですね。この方が神様はですね、私たちの主であり、私たちのですね、全能の神、そして王の主の主であるお方をですね、私たちはこの信じているなら、その方のですね、力によって、困難と思えること、問題ですね。で、皆さんのいろんなこの苦しみとか痛みとか、そういうことをですね、あなたの口を大きく開けようですから、口で喋らなきゃいけない、開かなきゃいけないんです。そして神様はどうぞ私のこの苦しみ痛みをあなたは知っておられるから、私のこの苦しみ痛みを解決してください、勝利を与えてください、私を助けてくださいと、私たちは日々ですね、祈る必要があるんです。突然パッとですね、あの神様のですね、助けもありますけれども、私たちは祈ることを通して神様のそういう助けというのがですね、やってくるわけですね。そして私たちはこのあなたの口を大きく開けようですね、まあ、2月5日殉教聖火が近づいていますけれども、本当にですね、まあ今年で20回というのはですね、まあ、殉教聖火という、まあ、私たちが鹿児島に使わされて何年かした後からですね、殉教聖火が、まあ、導かれて、まあ、毎年毎年ですね、この殉教聖火ですね、以前はですね、長崎教会の方々が中心でですね、されていましたけども、今は九州のですね、教会がですね、一つとなって各部門の働きをですね、して、そして神様にですね、求めているわけです。本当、あなたの口を大きく開けようですね、まあ、いろんな働きもそうですし、境内においてもそうですね、神様これだけ必要ですということですね、祈り求めているんですね。で、その、まあ、去年はですね、すべてをこう神様はこの境内にですね、満たしてくださって、すべてですね、祝福されました。今年もですね、今年も早くですね、準備してですね、いろいろこう実行委員長が立てられて、そして各部門がですね、で責任者が立てられて、そして、祈りがですね、なされているわけですね。そしてまあ経済的にもですね、まあ、最初は非常にこの、集まりがですね、十分こうなかったわけですけど、しかし祈り始めてですね、生き始めていた時ですね、神様はその祈りに応えてくださってですね、まあ、先週の火曜日の全体のですね、ミーティングの中では 70% 近くはですね、満たされているということですね。で、神様は私たちにですね、求めることをですね、あなたの口を大きく開けて、神様必要ですということをですね、大胆に求める必要があります。まあ、その中でですね、本当にこの、第一列王記の中にですね、ソロモンという王様がいるんですね。あのダビデのですね、子供でソロモンがですね、この王様として、立てられたわけですね。それでその時、このソロモンはですね、何をこう神様にこう願ったかというとですね、あの第一列王記のですね、3章の、まあ、7節からですね、ちょっとお読みしていきたいと思います。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術も知りません。その上しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまり多くて数えることも知られることもできないほどおびただしい民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命を求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたに言った通りにする。見よ、私はあなたに 知恵の心と判断する心とを与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものはこれはない、その上あなたの願わなかったもの、富と誉れとあなたに与える。あなたの生きている限り王たちの中であなたに並ぶものは一人もないだろうということですね。非常に求めることにおいてもですね、ソロモンはですね、王様としてですね、本当に何を、普通王様だったらですね、富とか権力とかまた民とかですね、いろんなものをですね、普通求めてですね、その国をですね、守ろうとしたりいろいろとするわけですけども、しかし、ソロモンはですね、その民をですね、正しくこの判断する、見分ける知恵とかですね、その知識とかそういう心をですね、神様に求めたわけです。そうしたら神様はその願いがですね、本当に神の御心にかなって、それによってですね、ソロモンは求めなかったですね、名声とか富とか王様としてですね、この地上において、もうソロモン王よりも偉大な王様は出ないと言われた。聖書を読むとですね、ソロモンよりもですね、素晴らしい、祝福された王様は出ていないですよね。ダビデ、ソロモン、その後ですね、いろんなイスラエルの王様が出たわけですけども、神様はあなたの口を大きく開け、私はそれを出す。で、困難と思えることでも神とってですね、不可能はないんです。私たちは知恵でですね、これは難しいとか、これ難しいだろうとか、こういうことはちょっとできないだろうかと思ってしまうとですね、それは非常に神様の前にですね、不信仰となっていくんですね。で、私たちは今この主の十字架ですね、殉教生活のために今ですね、もうあと1週間ですね、祈り戦ってですね行くわけですけれども、一つ一つ神様ですね、この祈りに応えてくださり、またその願いにですね叶えてくださるですね、支援の中にも本当に、そういうですね、あなたの願い満たされていく、私たちがこの願いがですね叶えられていくとですね嬉しいですよね。あ、神様に本当にこう満たされたとかですね、ちょっと個人的になりますけども、娘がですね、誕生日は2月あるんですけども、金曜日ですね、ちらっと行ったんですね、なんかこう、あるですね、店に行ったら、こういう、水筒ですね、アルカライトですね、そういったそれが非常に気に入ったということですね、それではちらっと、私もそれをですね、聞いていたら、ああ、そうかなと思ってですね、ちょうど私、ちょうど1000円持っていたからですね、それからスマートですね、大半分ずつ出して、それをですね、祝いとして、誕生日をですね、買ってくれると言ってですね、買ってきたわけですね。人間、やはりこう、必要なものがですね、満たされたら、誰でもですね、嬉しいですよね。私たち、ちょっとしたことでもですね、そういうふうに、ましてやですね、神様ですね、あなたの口を大きく開けるです、ね、開ける。私たち、小さいことも願うことも大事だけど、あなたの口ですね、大きく何を神様に求めているのか、皆さんが何を神様に求めているのか、祈っているのか、それを願っているのかということからがですね、はっきりこうしないと神様は働かれないです。イスラエルの民がですね、本当にこの先ほど読んだ箇所においてもですね、神様に叫んだから祈ったから届いたわけです。彼ら何もですね、祈らなかったら神様はですね、彼らのですね、祈りに応えないんです。しかし彼らはですね、その苦しみの中、痛みの中にエジプトの地にいるイスラエルの民はですね、神に叫び求めたから、神様はその叫びに応えて、このモーセをですね、エジプトに使わせたわけですね。そして彼らはですね、血と水の流れるカナンの地、またそこに住んでいるいろいろな民がいるわけですけど、その民をですね、打ち滅ぼして、そして、イスラエルの民をですね、そのカナンの地の良いところにですね、水の流れる素晴らしいところに彼らをですね、住まわせるために、神様はですね、モーセを使わされたわけですね。で、私たちも本当にですね、神様は全能なる神、王の王の主ですね。で、イスラエルの民をですね、助けてくださった神は私たちの神主なんです。私たちはもっともっと神様に対するですね、思いをこう変えていく。神様は私たちを愛してくださって、皆さんなかなかですね、 愛してくださるって主は私を愛してくださっているとか、今歌でも賛美の中でもありますけど、主は誰よりもですね、よくパルフシアですね、誰よりも私は神様に愛されているということですね。ある海外宣教の中でですね、行った時に正解で語った時ですね、その牧師さんはですね、なんかちょっと嫌な顔していたということを言われていましたけど、神様はですね、個人によるともそうですね、神様は誰よりも私は愛されているというですね、そういう非常にやはり神様はですね、そういうふうに私たちを見ている。神様の目ではですね、私たちをですね、高価で尊いです。皆さん、高価で尊いって普通人はですね、皆さんに言わないでしょう。あなたは高価で尊いですよとかですね、語るということはあまり聞かないですよね、私たちも。しかし神様の目はですね、私たちの目では、見てる目ではですね、私はあなたは高価で尊いですね。そのお方が私たちの助けてくださる主ですね。その方が私たちの全てのですね、願いを、御心の願いであるならばそれを叶えてくださる。それを本当に満たしてくださるお方であり、また私たちがそれをですね、満たされていくとですね、やはり喜びがやってきますよね。私も教会、今日あまりこう家のことをあまり言ってなくて、教会のですね、いろんなことをよく告白したり祈ったりしているんですね。11月までちょっと車の車検代がですね、これどうなるんだろうとですね、まだその状況の中にはですね、非常にいろいろとこう考えたり心配したり、これ車検どうなんだろうとかですね、いろいろとこうお金の必要があるわけですけれども、しかし神様はですね、本当に祈りながら宣言してですね、ない時でもですね、神様与えられました、感謝します、与えられました、感謝します、パロ聖会が感謝します、自動車の出来も感謝しますとかですね、また泉姉妹の箱が与えられました、実際にはまだないんですよ、ないけれどもそれを告白してですね、神様これを満たしてくださることができるしですから感謝しますとですね、こう祈り続けているわけです。そうしたら不思議とですね、まさかですね、12月にですね、思ったよりもですね、シャボンの方に、献金積み立てがですね、できるようになり、1月もですね、捧げ物があったり、またですね、おおよそですね、大体車検を受けるですね、大きなですね、故障とか部品を買えないならばですね、おおよそ車検を受けるですね、金額に近づいてきているなということですね、思わされているんです。神様は本当に善良な方ですから、私たちがですね、神に求める人ではないです。皆さんが一生懸命人に頼っても、人に求めてもですね、人はできないです。皆さんを死に助けることはできません。一時的にですね、家族の中で助けを受けたりいることはありますけど、根本的なですね、ところというのは神様によらないと、皆さんのですね、心の問題、またいろんな人間問題、また経済、またいろんなことにおいてはですね、神の助けがないとできないんです。私たち、神様はこのことの上に助けを与えてくださいとですね、でそのままですね、願った願い、知恵の心、またそういうですね、判断するですね、どのようにして、この民を裁くかということですね、その後にですね、二人のですね、友情のですね、言葉が書いてあるんですけども、二人のですね、友情は同じようにですね、子供は二人同時に生まれてですね、そして一人の友情はですね、子供はですね、亡くなったんですね、そしてもう一人の子供は生きていて、そのですね、死んだ子供をの母親はですね、生きているこの子供さんをですね、夜寝てるとき自分のところにですね、寝かせて、そして死んだ子供をですね、そのお母さんのもとに置いたんですね。でその時にこの問題が起きたわけですね。その時この2人はですね、ダビデのソロモン王のところですね、出て行って、そしてですね、こっちが私の生きている子供です、こっちが死んだ人の子供ですと言って、お互いにですね、論議し合っていたんですね。しかしソロモンがですね、判断したのはですね、そうしたらその子供をですね、このよこしなさいと言ってですね、そして剣でですね、 その子供をですね、この殺そうとしたんですね。その時に生きている子供のですね、母親がですね、殺さないでくださいって、その子供をですね、死んだこの女の人に与えてくださいと言ったんですね。ただその時にソロモンがですね、その子供をですね、生きているお母さんに渡しなさいと言われてですね、そういう こう知恵の判断力が与えられて、そしてイスラエルの民はですね、非常にそのソロモン王をですね、恐れて、そしてこの民としてですね、歩みしたという、言葉が書かれていますけれども、本当にですね、神様はそういうことでですね、このソロモン王としてのですね、助けをですね、また知恵を与え、そして、人々を生きですね、どのようにして、民をですね、きちんと、問題に対する解決をですね、きちんとされるですね、そういうこの心をですね、与えてくださったわけなんですね。で、私たちにも神様はですね、本当に自分が何をこう神様にしてほしいのか、自分が何を神様に願っているかということをはっきりとですね、私たちはこのいつもですね、それをこう握っておかないと、神様のですね、ああ、これが祈りの答えだ、これが神様のこの祝福だということがですね、わからないわけです。私たちはですね、あなたの口を大きく開け、それを出すことのできるお方がおられる、その方が私たちのですね、神主であることをですね、覚え、さらにですね、神様に祈り求めてですね、祝福を十分受けて満たされていきましょう。それが本当にですね、神様の栄光となっていくことをですね、覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。メーカー天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたの口を大きく開け、それを満たすことのできるあなたが私たちの神主であることをありがとうございます。また一人一人の上に、神様どうぞこの問題の上に、またあなたの解決と勝利を表し、栄光を表してください。この体における一つ一つの祈りの願いをあなたが叶えてくださることができる主であることを感謝いたします。それではですね、短く一人一人ご自分の病のために祈っていきたいと思います。その前に悔い改めていきたいと思います。はい、聖様、どうぞ今一人一人のこの体の病んでいるところに神様の癒しと力とお現れください。あなたは十字架上で全ての罪、全ての病、全ての呪いを背負って死んでくださった主、3日目によみがえり復活された主、あなたご自身が今一人一人のこの痛みを知っておられ、また苦しみを知っておられる、その痛みを完全に癒し、またその苦しみを完全に癒してください。今キリストの名によって一人一人の体と肉体の病の病を完全に癒されよう、一人一人の体と精神に癒しを宣言する、キリストの名によって癒されよう、癒されよう。神様は一人一人の体に触れ、精神に触れ、肉体に触れてください。体に触れ、腰に触れてください。肩に触れ、この背骨に触れてください。腸に触れてください。足腰に、手に触れてください。イエス・キリストの体と精神に癒しを宣言する、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様の名によって祈ります。アメン。それでは晴れをさせていきます。一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。